小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、小沢先生、今週も編集者として作家として子どもの本に深く関わってきた斉藤敦夫さんと小沢先生の対談の模様をお送りしようと思います。うん、4週にわたってお送りしてきましたが、今日がそのラストです。
そうですね、はい、もういよいよラストになりました。
そうですね、うん、今日は海外の図書館のお話などをお聞きください。はい、図書館員の方がどんな本を揃えたらいいかとか、アドバイスありますか？
ナルニア国物語ってあるじゃないですか。はい、トロントの図書館に行った時に、トロントの図書館ではナルニア国物語を書架に並べるかどうかで6年間議論をしたって言い出したのです、図書館員たちが。もちろん僕はって言って、6ヶ月のことって聞き直したんです。そしたらノー6イヤーズ、そうすると誰だってそうなんですけども、ホワイト聞いたわけですよ。そしたら向こうの方がって顔して、ちょっと待ってくださいねって言って、後ろから6年間議論したファイルを見せてくれたんです。そしたらね、まず英語として美しいかどうかっていうところから始まっていました。つまり耳で聞くに値する文章かどうかってことがまず、つまり4人図書館がいてみんなで朗読し合ってたんですよね。聞いて、その次にね、あれはファンタジーですよね。ファンタジーの元々の定義って目に見えるようにすることっていうんですけども、ギリシャ語でね、そして目に見えるように文章がちゃんと書かれているかっていうことをね、いろんな場面を引き出しながら、ね、議論してるんです。そして主人公たちは子どもたちが読んでいて自己同一化できるかほどまでにきちんと描かれているかどうかってことで議論していました。それからストーリーはどうか、プロットはどうか。ストーリーは日本は筋書きと訳されてるけども、向こうでは子どもたちがお話を読んでいてそれからどうなったと思うのがストーリーで、プロットはどうしてこうなったんだろうかって思わせるのがプロットって言われてるんですね。その2つがうまく噛み合ってるかどうか。それからまあいろんな議論があって、キリスト教文学なんですけども、今まであったキリスト教文学にこれを付け加えていいかどうか、それからホビットの冒険だとかいろいろあった中で、さらにこれを書架に並べる必要があるかどうかってことまで語られていたんです。6年間はかかると思いました、それは。そしてホワイト質問したことに、そのファイル見てちょっとまずいこと聞いちゃったなと思ったわけです。背中にこう汗が流れてきてね、ここまでやってたんだと思ったら、ですみませんでしたって言おうと思ったら、向こうの人がさっきあなたホワイトおっしゃったけれども、こちらではビコーズで答えることになってますもんでって言って、ビコーズと言って答えてくれたのが、ナルニア国物語は子どもたちのための本だからです。だから6年間選ぶのは図書館員としては当たり前のことなん
だ。当たり前だって、はあ、
それで、帰ってきてから赤羽末吉さんのお宅に行って、図書館員たちはここまでやってましたよって言ったら、赤羽さんが腕組みしながら、国際アンデルセン賞画家賞をいただいた後ですよ。72歳だったかな、あの時。斉藤君、今斉藤君は僕に鶴女房をかけと言って原稿を渡してるじゃないか、君がわしに依頼してから何年目になるかねとおっしゃったんです。それで、そうですね、去年高山に行ってお店を見てきたじゃないですか、古いお店を。その前の年に科学博物館に行って旗織り機をいろいろ見たって、その前の年は先生に言われていろんな着物の生地を調べに行きました、その前の年盛岡に行ったけど雪が降らなくって取材できなかったって、その前の年はなんてこと数えていたら、ちょうど6年だったんですよ。ちょうど6年ですよって申し上げたら、だろう、でこれから印刷にかかって製本屋に持ってって全部やってたら7年目になるじゃないかって。だから図書館員が本を選ぶのに、まあ、ナルニアは全7冊もあるからでもあるんですけども、6年かかり、画家が7年かかって絵を完成し、そしてそれを子どもたちの手元に渡すと、何の不思議なことがあろうか、いいかい斉藤君、相手は子どもなんだぜとおっしゃったんですよ。図書館員たちのね、子どもの本だから6年、相手は子どもだから7年、その言葉って生涯忘れられませんでした、編集者として。 だから図書館にそこまでやれとは言わないけれども、うん、それに近いところまであるのがプロフェッショナルだと思いますね、うん、それでニューヨークの公共図書館に行きましたときに、うん、本当に子供の方がいっぱいあるわけですよ、うん、そしたら若手の図書館員といっても30代かなが、斉藤さんどの本でもいいから一冊引き出してくださいと、うん、私が普通の図書館員のようにその本の内容について必ず説明しますからと、うん、どんな厚い本でもいいって言われたんですよ。ずっとたくさんある中から、うん、それが図書館員なんですよね。訓練されてるんですよ、うん、すごいと思いました、うん、それともっとすごいと思ったのは、アメリカで有名な子どものための百科事典があるんです、うん、1920年代に作られた。でそれを見習って日本で瀬田定治さんが児童百科事典というのを作るんですけれども、で歴史的な百科事典でコンプトンズエンサイクロペディアっていうんですけどね、うん、それが書棚の後ろの方にでもしまわれてないか、それを何とかして見せていただけないかと言ったら、どうどうってその図書館が言って、こっちこっちなんて言われて行ったら、子どもたちが寝そべって見てるのがコンプトンズエンサイクロペディア、つまりシカゴ大学だったと思うんですけども、協力しながら2年に1遍ずつリバイズド版訂正して現代に合わせて、例えば原子力発電なんていうと新しくなきゃいけないわけじゃないですか、うん、そういうとこ書き換えて大学の責任において、うん、でずっと出し続けてるんですよ、うん、文化ってそうやって守られていってんですよ、うん、だから例えば、うん、日本でその児童百科事典が出た時に大変いい内容なんですけど、それをずっと筑波大学が協力するとかね、うん、言いながら学者たちが懸命になって子どもたちのために書き直し続けるって、うんうんうん、それが本当は大人であり、うん、図書館員であり、うん、大学の使命であるわけですよね、うん、だからアメリカに対していろんな批判はもちろん成り立つと思うけれども、うん、でも子どもに対するその熱意というのかな、うん、未来に対する信頼というのかな、うん、それは子どもの本というもの全般に通じるやっぱり意思でなければいけないと思うんですけど、うん、それが行われているって、うん、やっぱり学ぶことはまだまだいっぱいあると思います、
ね、
はい、
本当だね、
一時図書館員たちはみんなすごく熱意に燃えていたんですよね、うん、専門職専門職とおっしゃってた方々たくさんいらしたんです。それに福音館で例えば品切れにしたりすると、うん、東京都の図書館員たちが押しかけてきて、うん、なぜあれを品切れにするのか、ね、うん、講義を受けたりしていたんです、うん、こちらはこちらで霞で生きてるわけじゃないんで言ってたんですけどねでもそのやっぱり長々橋っていうね、うんうん、それが子どもたちのために良かったと思うんですよね。 それが今はそういう、ね、姿がどんどんなくなっていって、うんうん、それから専門性もどんどん問いかける人もいなくなってきました。一般職員になってしまう、その説もよくご存知なんですけど、ある優秀な図書館員がね、本当に他のセクションにフォイなんて移動させられたりしてる、うんうん、それは市民にとっては損失なはずなのに、それが計算できなくな
った。 そうですよね、本当にね、民間に丸投げしてさ、指定管理とか言っちゃってね。
そうなんですよ、
本当責任放棄だよね、はい、うん、
でも6年7年かけてそうやって論議して子どもの本を選ぶって言って、はい、6年前のことをそのまま持ってくるんじゃなくて、時代の流れに合わせながら考えていくっていうところが大事なんですね、
は
い、
それはもちろんそうだと思いますよ。僕あのね、学校としかも同じようなことを言えるんですよ今、
はい、
質が大変悪くなってきちゃって、うん、業者が入り込んで、うん、業者が選んだの
そ
の
まま置いて、そうだってね、う
ん、そうするとコンピューター化されてるわけですから、うん、なんかなくなるすぐ届けてくれるんですけども、うん、そんなバカなことを教師たちがみんなで協力し合いながらね、うん、一冊一冊こう、うん、図書館に入れておけばいいんですけど、そしてある時、うん、千葉県にある文庫でとてもいい文庫に行って、お母さんたちと仲間が一生懸命やってる文庫だったんです。お休みの日でそこの文庫に来たことはないって言ってましたけど、男の子5、6年の男の子かながやってきて、その文庫をこう見回しながら、俺たちの好きなあの本はねえなって言ってんですよね、うん、そしたらね、そこの主みたいな女の子、小学校5、6年生の女の子はね、あんたたちね、そういう本はね学校の図書館で探しなって言ったんですよね、
う
ん、
その学校の
学校の図書館で探しな、おかしくておかしくて、だから女の子たちにとっての優れた本と男たちが読みてえと言った本のね、質のレベルが随分違ったんですよね、うん、ダメです、学校の先生も踏ん張らないと、
うん、本当だ、
うん、大体ボランティアになってかばっかり頼っちゃって、うん、ダメなんですよね、うん、
斉藤さんは
幼稚園の園長先生も最近始められたそうで、
はい、そうなんだよね、そうなんですよね、は
い、子どもたちと接する中でどんなことを大切にしていらっしゃいますか。
はい、僕はそれを学びたいがためにこれから頑張りたいと思ってるんですけども、つまり今は年少の子どもたちが入ってきたばかりで、正直言って子どもたちが僕に何を訴えているかもよく聞き取れないのです、
うん、
だからそれを聞き取りながら子どもたちの言葉をきちんと聞いて、そしてその子どもたちに向かってこちら側も言葉を用意するっていうところまで早く行かなければいけないなというふうに思ってるんですけども、そのためにはやっぱりまず耳を澄ますところからというふうに思ってるんですけども、うん、その面で僕イヤイヤ園っていう作品ね、中川理恵子さんの、うんうん、あれがどんなにやっぱり子どもたちの心を捉えながら、しかも子どもの耳からも理解できる言葉で書かれている本かってことを改めて感じました。ああいう天才たちはすごいなと思いました、
うん、すみません、そのイヤイヤ園ってどんなお話ですか。
要するに中川理恵子さんって方は僕より5歳上の方で、小沢誠二さんと一緒なんですけどね、うん、それである時東京保育専門学校から出て、そして求人広告ないかなと思っていたら主任を求むって書いてあったんですって、で主任にすぐなれるならばと思って入っていってみたら2人しかいなかったんだって、だから1人は主任になるに決まってたんだって。それで戦後間もない焼け野原ですよ、東京はね、食べ物もない、着るものもない、遊び道具もないっていうところで、何をしていいかわからないからガキ大将になって子供と一緒に遊んじまえと言って、そして子供と一緒に遊び始めているうちに、もう実に子供たちが豊かであるってことを知っていくわけですよね。と同時に彼女こそ石井桃子さんの編集なさって岩波少年文庫は大好きな少女だったんですよね。それである時岩波で面白いことに岩波に見学に来ませんかっていう、そういう広告出たんですって、じゃああの岩波少年文庫を作ったところだと思って訪ねていったら乾富子さんという作家がいましてね、その方が編集したんです。で乾さんに案内されてわーっと夢見心地で帰ってきたら、板取りという同人誌があって、そこで何か書かないかって話になって少しずつ書く練習していたんですって、そしたらある日空きが出ちゃって一冊分あんたに与えるから物語書きなさいよと言われたんですって、それで頭をひねって一生懸命どうしようどうしようと思いながら、そうだ園の子どもたちと一緒に遊んでいるその楽しさを書いてみようと思って書き始めて、でも途中で挫折して書けないと思っていたら、そこの箇所はぜひ読んでいただきたいんですけれども、クジラ捕りを子どもたちがみんなでする遊びをね、子どもたちがみんなで語り始めたんですって、遊びの中でそれを盗作したんですって。そしてそれを一編の短編にして、それも含めてイヤイヤ園を一冊のその同人誌の中に載せたんです、それを読んだ乾富子さんは仰天、それから石井桃子さんはもっと仰天、やっと子どもたちに分かる子どもたちのための文学が戦後生まれたってことになって、なんとかこれを本にしましょうよってことで理恵子さんと膝詰めで原稿を真っ赤になりながら一冊の本に仕上がって、そして福音館で出すことになったんで、非常に面白い本です、
ね、あれはもう名作だよね。
名作なんですよね。
乾さんが関わってたんですか。
そうなんです。
知らなかったです、はい、僕は乾さんとは付き合ったからね、
だから彼女だとかピーターラビットの作者だとか小さい子供向けに文章を書ける人っていうのは、やっぱり天才ですよ。
そうだね、本当そうだね。
でも昔話を幸いできる方も天才なんですけどね、つまり昔話はやっぱり子供たちは小さいうちから聞いてるわけですから ね、
本当そうそうそう、その語り口を守りたいと思って僕はやってるわけよ、幸いってのはね、世の中の人たちみんな立派な文学にしちゃうからね、そうじゃなくて素朴な語り口をと、
園長先生一緒遊ぼうよって子どもたちが近寄ってくるんじゃないですか。
もっと可愛い声で言ってくれます。
ごめんなさい子どもたちと遊んだ経験もたくさんあるんじゃないですか。
もう毎日午前中は子どもたち遊んでいますから、その中に入って一緒に遊んでいるっていうのが園長先生の仕事なのです、
どんな遊びですか。
あのね、遊びを中心とした園なのでグラウンド自身が砂場になってるって感じかな。だから砂で山を作ったり、 鉄道線路を引いたり、それから川を作ったり、それを園の先生が全部一緒に遊びながらそれをやってるわけですよね。ちょっとぐらい雨が降ってても平気 で子どもたちは本当に無我夢中でずっと遊んでいて、そのちょっとお手伝いをしたり、3歳以とまだ園にやってきて泣いてばっかりいる子どもの手を取って、この間その子はじょうろだけ興味持ってそのじょうろに水を入れてやると、それを持っていって自分で作ろうとして川にこう注ぐんですよね。それを2時間やってました。
そうですか、ね、本当好きなことにはもう集中しますからね。
すごいですね、そんな経験70年ぶりでしてるもんですから僕はもう天国に行ったような気分です。
本当、ね、はい、幸せだよな。
幸せですよね。
そうやってね、小沢先生もよくおっしゃるように、子どもは遊びが大事だっていうことですけども、
遊びが大事ですよ。
最近のこの世の中の子どもとか子育てでちょっと危惧することとかございませんか？
いっぱいあります。いっぱいあるんだけれども、僕はあの作家のリンドグレーンという人がスウェーデンにいまして、まあ、世界的な作家なんですけれども、大変見事な作品をいっぱい残された方なんで、20世紀の最大の作家の一人と言ってもいいんですけども、彼女が自伝を書いた時にその中の一節がスウェーデンの子育ての中心的な言葉になるんですけども、遊んで遊んで遊んで遊び死ななかったのが不思議なくらいって言葉なんですよ。遊んで遊んで遊んで遊び死ななかったのが不思議なくらい、それほどまでにリンドグレンは遊んでた子供だったらしいんですよね。それは彼女の作品の中にもいっぱい出てくるんですけども、そしてそれをやっぱりスウェーデンのお父さんお母さんが本当にそう思って、やっぱり子どもたちをうんと遊ばせてくれるわけですよね。その姿見てるとやっぱり一番欠けてるのは遊ぶってことだと思います。
そうだね、本当そうですね。だんだんその傾向強くなっちゃって、日本もさ、残念ながらね、勉強勉強勉強が強くなりすぎちゃって、
そうなんですよ、
残念ながら。
子どもたちはどんな狭いスペースだって遊べるんですよね。
そうね、工夫してね、すごいよね、今の工夫はね。
本当に何もないところで想像力を、ね、
そう何でも遊びの材料になるでしょ。本当に何でもね、
小沢先生のご自宅のお隣の空き地でも、
空き地も
いろんな遊びをしてるっておっしゃってましたね。
うちの庭の周りでね、何かしらけどひたすら家の周りをぐるぐるぐる走って回ったりね、隅っこに秘密基地とか行っちゃってね、何だかしらけどいろんなもの持ってきて、ちょっとした自活する場所みたいなのを作ったりしてね、子供が、面白いね、何にもないところで遊べるの
んですよね、
工夫して、
大したもんですよ、子供たちというのは。日々も簡単してますよ、もう。
その中でもね、昔話だったり、絵本だったり、もう本当に大事なものっていうのは変わらないですね。
そうですね、それ変えないでほしいよね、変えないでほしいよね、変えようとしてますからね。要するに裏から裏から裏からでしょ、次々と新しい工夫して、佐々木さんの話もあったけど、飛び出す絵本なんてね、立体的な絵本なんて、そんな絵本は子供に空想に任せた方がいいのにね、大人の方で作って子供が喜ぶだろうと思って作るわけだけど、あれお金がかかって買わされる親だけが迷惑であってさ、子供には何にもならないですよね。子供の空想の方がよっぽど立派だもんね。
5週にわたって斉藤敦夫さんにお話を伺ってきましたけれども、最後に子育て中のお母さん方にメッセージをいただけますか？
はい、僕やっぱり遊んで遊んで遊んだ子どもたちが昔話もよく聞く子どもたちであるってこと、日々の発見です、だから我が園に来ている子どもたちって、あの先生方が絵本読んでくださると実に耳を澄ますんですよね。
あ、そうそうそう、
でいっぱい遊んで、そして絵本の中でまたいっぱい遊んでるわけですよね、遊びながら人間が一生かかってやっぱり経験していく一番大切なことを経験しているんですよね。だから遊ぶこと、そしてたくさん本を読んであげること、この2つをまず中心にして、やっぱり人間は育っていかなければいけないんだって、もう今まで編集者として生意気に思っていたことが、これからだんだんこうそれが本当であったっていうことを自分の心の中に納得させていきたくて、日々園長先生をやっているってい
う、いいね、できるんだもんね、それがね、素晴らしいよな、いい
ですね、幸せですよね、
幸せだな、
いろいろとお話伺えて本当貴重なお話ばかりでした、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は編集者として作家として子どもの本に深く関わってきた斉藤敦夫さんと小沢先生の対談の模様をお送りしました。斉藤敦夫さんは園長先生もされてるんです
ね。そうなんですかね。まだ新米らしいけれども ね、
先生もちょっと羨ましいんじゃないですか。
そうね、彼がちょっと言ってたね、僕の後任にどうですかって言ってたからね。
ぜひ。でも昔話大学も続けなきゃいけませんからね。
そうですよ、そうですよ、
忙しいですね。さて来週は、
来週はね、久しぶりにハンガリー系のね民族のシリーズの最後としてフィンランドの話を聞いていただこうと思うね、フィンランドとっても面白い国のもんですからね、少し国の説明もしながら昔話を聞いてもらおうと思います。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。